FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの16章の1節から4節を見ます。あなたは迫害に遭うというタイトルで見ていきます。今日主の言葉を聞いていきましょう。 FBS では私たちの目的が一般のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、イエスの弟子を作り、御言葉を通してすべての良い働きのために十分に整えられたものだとするためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっている人です。続けて書いて、読んで、分かち合って聞いていってください。ヨハネの16章の黙想の質問はウェブサイトに上がっています。毎日進めたいのが、聖書を読むとき一つか二つ黙想の質問、考えていること、教えられていることなど、毎日一つか二つでもよにで書き続けてください。また定期的に分かち合うパートナーがいないなら、ぜひそのことについて祈ってください。神様が正しい人を、毎日御言葉を一緒に分かち合える人が与えられるように祈り続けて、一緒にヨハネの福音書を学んでいきましょう。ヨハネの16章の13節でイエスがこの素晴らしい発言をします。聖霊についての発言です。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。本当にすごい約束ですよね。聖霊が私たちのうちに住んでくれて、私たちをすべての真実へと導いてくれます。このため私たちは学びの始めに心を整えて、神から聞けるように準備していきたいです。私たちが学んでいく中で、私たちが本当に御言葉に黙想していって、聖霊が私たちの心と頭の中で働き、私たちをすべての真実に導いてくれることを願っています。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御霊を私たちに与えてくださったことを感謝します。私たちを励まして、助け、私たちをすべての真実に導いてくれることを感謝します。今日、また私たちが御言葉を開くとき、毎回あなたの御霊が私たちを導いて、もっともっとキリストを私たちにあらわにしてください。私たちに受け入れる柔らかい心を今日与えてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。まずはじめに、ヨハネの16章のちょっとイントロと、どのように前の15章につながっているかということを説明していきます。ヨハネの15章の16節から27節で、世があなたを嫌う。でも、御霊があなたを助けるとタイトル付けて見ていきました。この16章ではヨハネが同じテーマを続けていきます。イエスが弟子たちに世が迫害するということをこの16章の1節から4節で教えています。で、その中でイエスがどのように御霊が人の心の中で働き、私たちの人生の中で働くかを5節から15節で説明していきます。イエスは弟子たちに、自分が死んで父の身元に行った時どのようになるか教えていっています。イエスは15章で、彼らはゆえもなく私を憎んだというふうに言っているのを見ました。16章の1節から4節では、イエスがこれがどのように私たちが迫害に遭うかということを教えていきてくれます。ヨハネの14章の16節から17節でイエスが、 このように言っています。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。ヨハネの15章の26節では、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。また16章の7節で、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。聖書で何かが3回繰り返されているとき、一番強い強調を表しています。そのため私たちはここでイエスが助け主について言っていることを気をつけて親身に見ていかないといけません。助け主というのは他の人のことを代表する弁護士みたいな人です。擁護者とも言われます。これはとってもシンプルに、御霊が私たちの側についてくれる、私たちと共にいて私たちのために、また私たちを助けてくれる私たちの助け主です。イエスが約束された助け主、使わすと約束されました。ギリシャ語ではパラクレイトスと言い、私たちのそばに来てくださる方です。この言葉は聖霊を指し、弁護者、助け主、擁護者、慰め主、助言者というふうに訳されています。その聖霊が私たちをすべての真実に導き、イエスが教えたことを思い起こさせ、私たちにすべてのことを教え、私たちが福音を他の人にと伝えるための力を与えてくれます。もっとこの聖霊、助け主がどのように私たちの人生で働いてくれるか、日常生活の中で働いてくれるかをヨハネの16章で見ていきます。16章ではイエスが弟子たちに、もう私は去らないといけない、父の身元に戻らないといけないというふうに言います。彼らは悲しくなるというふうに言っています。でもその悲しみとともに、それが喜びに変えられていくというふうにもイエスが教えています。今日の16章の1節から4節を見ていきます。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことがないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ます。彼らがそういうことを行うのは、父も私も知らないからです。これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。黙想の質問。なぜ人々はイエスに従う人たちを迫害するのですか？なんでイエスは弟子たちに前もって迫害があるよと教えていたのですか？私たちが真剣にイエスに従っていくと、私たちは嫌われ、この世に迫害されます。ヨハネ15章の最後で、世の意味、世という言葉の意味について、聖書での使われ方について見ていきました。この世という言葉は、世の価値観などということで、イエス、また神、また神の言葉を拒否する人たちの、 信仰システム価値観について当てはまるというふうに見ました。ヤコブの4章の4節で、節操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか。世と共になりたいと思う者は誰でも自分を神の敵としているのです、と書いてあります。これは私たちがノンクリスチャンの友達を持ってはいけないということではありません。私たちはまだ信じてない友達がいないといけない。私たちがイエスを彼らと分かち合うためにも、そういう友達が必要です。世の友というのは、世の価値観を受け入れ、世のモラリティ、世の倫理、世の信じていることを同じように信じていくことです。この世の中のシステムというのは本当に反神であって、反倫理であって、人間のプライドに、存在しているものです。このような世の価値観を持っている人たちというのは、イエスを愛する人、イエスの価値スタンダード基準で生きる人たちを嫌います。彼らは神が創造主であり、権威ある方、すべての上に権威ある方だと信じたくない。神様が良し悪しを定め、私たちが従わないといけないというのを受け入れたくない。このような教えというのは彼らが拒否します。また、裁きの日があって、私たちはどのように生きたかをイエスの御前で、いつか問われるということも聞きたくない。イエスを信じた人だけが救われるということも聞きたくない。私たちが罪のうちに死んでいて救われないといけない。永遠の罰、地獄というのも聞きたくない。イエスが本当に愛と憐れみにあふれているのに、この世の人々はイエスを嫌いました。彼がイエスが彼らの罪をあらわにして、彼らの考え方、人生の基盤を揺るがしたから。だからイエスはイエスの弟子たちにこのように言っています。イエスに従う人たちというのは迫害に遭います。彼らがそういうことを行うのは父も私も知らないからです。4節でイエスは続けて、これらのことをあなた方に話したのはその時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。イエスは弟子たちを知っていました。イエスは弟子たちが迫害を受け嫌われるのも知っていた。彼らが迫害が突然来たらびっくりするのも知っていた。だから前もってこのように彼らがつまずくこともなく信仰を疑うことがないように前もって教えました。今日多くの人がつまずく理由の一つというのが、迫害や試練に突然あったような気がするからです。多くの人が想像するのが、イエスに従ったら私の問題をすべて解決してくれる。でもそれは真実じゃありません。イエスがはっきりと、私たちが試練にも合うし迫害にも合うというふうに教えています。マタイの5章の11節から12節でイエスがこのように言っています。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいから。あなた方より前に来た預言者たちを人々は同じように迫害したのです。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、迫害について、迫害にあった時に 私たちがもっと理解できるように、あなたに従っていけるように私たちを教えてください。世界中でクリスチャンの兄弟姉妹が信仰のために迫害あっていることを知っています。私たちの心を整えて、私たちが迫害にあったとき、私たちがあなたを愛し強く信仰に立てるように助けてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。